今日は黙示録の9章です。黙示録9章、今私たちはこの2つ目のシリーズの災い、それが7つのラッパの災いを見ています。子羊が封印を解かれ、そして7つ目の封印を解いたら、この7人の御使いが出てき、そしてその金の祭壇からのこの甲ですね、それをこの地に投げつけ、それでこの自然界に対して3分の1の被害、3分の1の災いをこの下していきました。1つ目が地上が3分の1が焼けた、2つ目が海が3分の1が命を失った、3つ目が川の水源がですね、この3分の1が被害を受け、で最後にこの光源って言ったらいいんですか、光の源、太陽や月とかですね、星が3分の1が暗くなったわけなんですね。でこのように自然の災害が起こって、そして中天をこの飛ぶワシ、これはまあ、天にいる存在ですね、霊的な存在が、災いが来る、災いが来る、災いが来ると3度叫びました。残るこの第5と第6と第7のラッパが3つの災いとして、第1の災い、第2の災い、第3の災いとしてこの降り注ぐわけなんです。で今日見るこの9章はその2つですね、この第この1つ目の災いと2つ目の災いがありですね、でここから私たちは今日の9章はですね、特別と言ったらいいでしょうか、悪霊の働きです。ですね。悪霊のその働きの、おぞましさと言ったらいいでしょうか。それがこの地上で、この完全に解き放されると、放たれると、どのような状態になるのかということを、私たちは見ていくことになるわけなんですね。一節をご覧ください。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられたですね。一つの星と書いてありますけれども、でこの星がですね、文字通りの星でないことはこの明らかです。で聖書の中にはこれ、星というふうに形容されているものが、この御使いであるときが非常に多い。で黙示録の中でも、この7つの星を右手にイエス様が持ってらっしゃったという幻が一章にありましたけど、それは御使いであるというふうに書いてありました。で落ちたという言葉、ここ大事ですね。落ちたという言葉から堕落したというこのことが明確に分かるわけなんです。でこの正体は誰かと言ったら、結論から話しますと、サタン本人であります。イザヤ書の14章の12節から15節をちょっとお読みしますね。ルシファーという存在が出てきますが、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。ですね、落とされた。天の 高いところに上がろうとし、そして神が裁かれて、黄泉に落とされる。あとでハデスという言葉が この新約聖書に出てきますけれども、で穴の底に落とされると。でこのように堕落した天使サタンの姿を今見るわけなんです。この落ちるという言葉、イエス様もですね、ルカによる10章の8節で18節ですね、10章の18節で、弟子たちが70人の弟子たちが悪霊を追い出したときにイエス様がこう言われました。18節で、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。でこのように落ちたわけなんですね。そして底知れぬところの穴を開く鍵とあります。でこれ直訳をしますと、下に書いてますけれども、底知れぬところの縦穴なわけなんですね。縦穴、わかりますよね。何かこの採掘するときにですね、どんどんどんどん下に掘っていく穴がありますでしょ。でそれがここで書かれているわけですけれども、ギリシャ語だとアビスと言います。アビスですね。で、地獄という言葉、日本語でも天地の獄屋と、牢獄と、ふうにこの言うことができるかもしれませんけれども、聖書には主に3つこの地獄と呼ばれているものの中であるんですね。これよく今日は覚えて帰ってください。一つ目が先ほどもイザヤ書の中に出てきた黄泉で、新約聖書ではハデスと呼ばれますですね。旧約では黄泉、そして新約聖書ではハデスと呼ばれます。で旧約聖書だけを読みますと、その死んだ者が天に引き上げられるっていう言葉っていうのが見当たらないというか、ほとんどありませんですね。死んだ者はその神の民に加えられるっていう表現もありますし、そして黄泉に下ったという表現が圧倒的に多いんですね。死んだ者たちが行くところとして書かれているわけなんです。でそれが旧約の聖書の中には地の中にあった、または海の底のところにあった、ヨナ書を読むと出てきますけれども、海の底の海底のその下のところにある、そのような形で、書かれて、いるわけなんです。でちょっと見てみましょうか。その一つで呼ぶ記の26章、5節と6節ですが、死者の霊は水とそこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われないですね。このようにあります。で生きたまま黄泉に下ったという表現がされているのが覚えてますか。コラの反乱、アラノにおけるコラが反乱を起こしたときに、コラとあともう、何人かいましたよね、が、この生きたまま地の中にこう落とされたわけで、それが黄泉の中に入っていったということが民数記の16章の30節に書いてありまして、そしてマタイの12章の40節には有名な言葉がありますけれども、ヨナが3日3晩、この魚の腹の中にいたようにと、イエス様が人の子が3日3晩地のこの奥に中にいるようになると。でこれも黄泉に下るというですね、ところで出てくるわけで、この使徒の働きの2章の31節を見ると、これがハデスとして書かれているわけなんですね。でこのハデスについて非常に詳しく説明している箇所がルカによる福音書の16章で、金持ちとラザロの話になります。で金持ちとラザロの話っていうのは例え話じゃないんですね。例えで話してるっていうことは全然書いていないで、そのまま話してる実話なんですが、見てみましょう。これとても大事ですね。 19節から書いているわけですけれども、どちらもハデスの中に入っていったわけなんです。この22節を見ると、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。で、この苦しんでいるということを言った後に、アブラハムが、この地上ではあなたはね、良いものを受けていたけれども、今はラザロが慰めを受けているんだと。で、26節見てください。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのですと。先ほども淵という大きな淵があると呼ぶ記に書いてありましたけれども、このような形でアブラハムの懐というふうに呼ばれている慰めの場所がある。そこと、もう一つ、この金持ちがいて苦しんでもだえているその場所が二つあり、お互いに会話ができるほどのところなんですけれども、行き来はできないという、そのような場所になっています。で、アブラハムというのは神からメシアが来るということを告げられた、その約束を受けた人の代表人物です。ですから旧約の人たちが黄泉に下った時に、イエス様というか、その神を信じて死んでた人たちですね、がこの中に入っていき、で、この人たちはまだ天の中に入ることができない状態でありました。理由は簡単です。イエス様がまだ十字架による贖いを成し遂げていなかったからです。旧約における贖いというのは、覆われる、覆うという意味があります。コファーっていうんですけども、ヘブル語で。で、これは、ちょうどですね、この、レストランにおいて、このテーブルにですね、間違って、この汁をこぼしてしまったと。そしたらそれを拭き取ることはできないわけですね。それを、そのシミを取り除くことはできないわけです。だからとりあえずその何か違う布巾を持ってきてですね、この白いものを覆って覆うということができるわけですね。で、それ動物の血によってですね、人々はその血による贖いを経験していくわけですけれども、それによっては覆われるけれども、罪の意識は取り除かれなかったわけなんですね。けれどもイエス様が、その神の子ご自身が肉体を取られて、そしてその肉において神の処罰を受けてくださった。それによって罪が贖われて完全に取り除かれたというのが新約聖書、その十字架での技なんですね、神様の。で、それからイエス様は黄泉に下られて勝利を宣言され、そしてエペソの4章によりますと、地の深いところに下られて引き上げられるときに、そしてこの囚われ人を引き連れていったという箇所が書いてあります。ちょっと見てみましょうか。4章の8節と9節ですが、そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の点よりも高く上げられた方なんです。このように捕虜を引き連れていったと。イエス様が昇天されたときに捕虜を引き連れた。つまり旧約聖書にあるそのハデスに囚われていた人たちを引き連れていったということがここから分かるわけで、この時から天が開かれ、そして新約聖書において死んだ者たちというのは、この眠っているとは書かれている。それはなぜかといったら復活するからだと、いうことなんですけれども、その死んだ直後もですね、主と共にいることになるという、そのパウロの確信があった。つまり天の中に入ることができるという確信があったわけです。その死者の復活を待つのは去ることながらですね、その前に霊は、魂はこの天の中に入ることができるんだと、いうことが、分かるわけなんですね。そして不信者はどうなるのかということになりますと、今度はハデスの中に、その苦しみのところに、この入っていくことになるわけなんです。これがこの新改訳聖書だとね、この後書きの方にね、詳しく上手に書いてあるんですけれども、ちょっと読んでみましょうか。これ聖書じゃないですけども、とてもよく説明されてますので、後書きでこのハデスのとゲヘナの違いが上手に書かれていますが、 かなり後ろかな、こう書いてますね。 新約聖書でハデス、ゲヘナと訳すされているものはそれぞれ、ハデスがね、死者が終末の裁きを待つ間の中間状態で置かれるところだと。でハデ、ゲヘナが神の究極の裁きにより罪人が入れられる苦しみの場所ですね。で、あの他のね、あの英語の聖書とかだと全部地獄って訳されてるんですけれども、ちゃんとこの新改訳はですね、そのまま音訳してるわけですね。このハデスとゲヘナっていうのを分けてるわけですね。で、今見たようにハデスというのは、この中間状態であって終末の裁きを待つところだと。つまり高地上なんですよ。この地上の言葉で言うと東京高地上がありますよね。まだ判決を受けていないんです。で、判決を受けたら刑務所になるわけです。で、その刑務所という方がこのゲヘナになって究極の裁きを受け、永遠の刑罰を受けるところであると。そこまでいかない、その高地上、監獄と言ってもいいでしょうか。それがこのハデスになるわけなんです。そして3つ目のその地獄、ごめんなさい、その前にですね、その死者たちは、その不信者ですね、このキリストの贖いを受け入れず拒んだ者たちはハデスの中にずっと入ったままなんですね。この信者たちが復活した後もですね、そこにいるんです。いつじゃあ、復活するか、彼ら自身が復活するかと言いますと、このイエス様が戻ってきて、で千年の間統治をした後で、この最後の審判の時に死がハデスですね、ハデスが死、この出してくるというのが書いてますよね。この、20章、19章、間違った、黙示録の19章じゃないな、20章か、20章に書いてありますね。20章の5節を見ると、その他の死者は千年の終わりまでは生き返らなかったって書いてあるでしょ。で、それから12節を見ると、私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見たところよ、そして13節に、海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出したって書いてますね。この死とハデスですね。その後で火の池に投げ込まれる、これはゲヘナであります。だから千年の後に最終的な裁きを受けるときに彼らが復活するわけです。そして神の右の座に、神の右じゃない、神の座に出て最後の審判で、そこで最終判決を受けた後に 火の池に投げ込まれると。つまりゲヘナに投げ込まれるわけなんですね。で、このようにこのハデスがあります。分からなかったら後で質問してくださいね。図解して説明しても構わないですし、ですか？とても大事ですよ。そして次にですね、もう20分過ぎてますね。すごいですね。まだちょっとしか進んでないのにね。で、その次にゲヘナですね。で、ゲヘナはもともとは、このエルサレムの町の南にこの走っている谷、ヒノムの谷というのがあります。で、そのヒノムの谷で、生贄とか、この幼児の犠牲の生贄とかを捧げているところを、このヨシュアがです、ヨシアという王様が、そこを清めたというか、そこをですね、ゴミ捨て場にしたんですね。そういうことをしないようにさせてですね。で、それから、そこが焼却所になりました。だから、いつも火が出てるんですよ。で、煙が出てるんですよ。で、そこから、この地獄を表す言葉としてイエス様がゲヘナという言葉をお使いになって、ギリシャ語でね、ギリシャ語話してませんけれども、イエス様 その書いた新約聖書はギリシャ語ですから、ゲヘナなんですよ。で、先ほど話しましたように、これがこのまずは悪魔とその使いどものために作られた場所なんですけれども、これはね、マタイの25章の最後のところに、この悪魔とその使いのために作られたこの永遠の火の中に入れということが書いてありますね。けれども、 このイエス・キリストを拒んだ人々がサタンのその偽りの中の方に自ら入っていく、選択することによって彼らと同じ運命をたどっていくわけなんですね。でこれが、このゲヘナであります。で長くなりましたが戻ります。黙示録の9章ですが、底知れぬところというのは、天使、堕落した天使が全てではありませんけれども、この幽閉されているところであります。で彼らも同じように後には火の池に投げ込まれるんですけれども、幽閉されていくところがこの底知れぬ、ところ、また底知れぬ穴と呼ばれるところです。ユダの手紙にこういう言葉があります。6節、また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。ここですね、永遠の束縛をもってその暗闇の下に閉じ込められましたですね。でこれが、この堕落した天使たちがいるところで、後にイエス様が再臨された時にはですね、悪魔が千年の間ここに、鎖につながれて閉じ込められています。で千年の後に解き放たれて、そしてそれから悪魔も、このゲヘナに投げ込まれるわけですけれども、この主に3つのことが聖書には書かれていて、でですね、興味深いのは、この福音書においてイエス様が地上で宣教の働きを行われていた時に、この悪霊がですね、最も恐れていたものというのが、悪霊が非常に嫌がったものというのが、底知れぬところに投げ込まないでください、送らないでくださいというふうに懇願しているところを覚えてますか？ありましたよね。例えばルカの8章の31節にですね、ちょっと見ようか、悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願ったとですね。でこのようにやっぱり行きたくないと、それでまあイエス様が豚の中に彼らを入れたということが書いてあります。ですか？でここまで説明しました、ね、地獄についてですか。でこの9章から見ていく言葉で分かるのはですね、まず彼らは権威系統、司令系統がしっかりしている存在です。この天使はですね、主権とか支配とかと呼ばれていますけれども、そして究極の主権者は誰かと言ったら、神ご自身なんですね。神ご自身です。よく見るとここで、この星が、底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。鍵が与えられた。神様が与えなかったら彼らはその底知れぬところを開くことができなかったわけなんです。でこれから定められたとかですね、この縛られているとか、その時になって解き放たれるとかですね、そういう言葉が続きます。理由はこの悪魔と悪霊どもの活動というのは完全に神が掌握されているんだということです。神の許しなしには彼らは動くことができないんだということです。ヨブ記を読むとですね、この一章にサタンが出てきて、そしてこのサタンが神にヨブに触れることができるようにというその願いを立てて、それが聞かれて、それまではサタンはヨブに触れることさえもできなかったわけなんですね。でこことっても大事ですね。神は神の子供とした者たちには聖霊を与えてくださり、ゆえにご自身がうちに住んでくださっているわけですから、第一ヨハネの4章には、私たちのうちにおられる方はこの世にいるよりものよりも力がある、あるいは偉大であるというのを聖書に書いてあります。第一ヨハネに書いてありますですね。触れることができないわけなんですね。悪いものが、悪魔がですね、私たち この神の子供とされた者たちは触れることができないんだよ。で、次に2節です。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。この大きな煙のような、大きな炉の煙のような煙が立ち上がると、これ神の裁きを表す自然現象であります。サムエル記の第2の22章の8節と9節に、この神様が怒りを発せられると地が揺れて、そしてこの炭火がですね、この燃やされてというような言葉がありますし、またこのソドムとゴモラのことも思い出していただきたいんですけれども、やはり炉の煙のようなものがこの町から上がっていったということが書いてあるわけなんです。そして太陽もこの空もその穴の煙によって暗くなったと書いてありますけれども、これもこの後で読みますが、ヨエル書に詳しく書かれています。後で開きますね、ヨエル書ね。この9章を理解するにはヨエル書が必要になります。というかヨエル書の予言を今ヨハネがもっと分かりやすい形で受けているという状態なのが実は9章なんですね。で、3節。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らは地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。イナゴの災い、出エジプト記にもイナゴの災いがあって、そしてそのイナゴの災いによって徹底的にこのエジプトにいるもの、特に農作物がやられていったのを覚えてるでしょうか。あの氷が降ったことによって作物がやられたんですけれども、まだ芽生えていない食物があったのでパロの心が堅くなになったわけですけれども、その芽生えているこの芽さえもですね、根こそぎ食い尽くしていく恐ろしい災いがこのイナゴの災いだったわけなんです。けれどもここで、興味深いのはサソリの持つような力が与えられていて、そして普通のイナゴのとは全く違うこと、この草とか青草とかには害を加えないということがここに書いてあるわけなんです。でこれを続けて読んでいくと、彼らは悪霊なんですよね。サソリではない、文字通りのサソリではない、毒を持っていて苦しめるということにおいてはサソリと似てるんですけれども、サソリではないことが明確にわかります。馬のような姿をとっているという表現が後に出てくるわけなんですね。神の裁きが下った時にどのようなものが出てくるのか、これがヨエル書に詳しく書かれていますので開きましょう。ヨエル書です。ヨエルという人物は、預言者は、ちょうど、エリアとエリシャが活躍していた、ですね、この、紀元前9世紀ぐらいですかね、9世紀、8世紀、あそこら辺ですかね、で、いたユダの方にいたユダに対して語った預言者でありました。そして、このかつてモーセが神に背いたら来ると言った、まあ、いわゆるこの災害ですね、これがまあこのたびたび起こっていたような時期にこの予言を行ったわけなんです。そのイナゴが食っていくという予言がこのあるんですけれども、そのイナゴのような軍隊がやってくるということを彼は予告するんです。6節7節を見てください。1章の一つの国民が私の国に攻め上った。力強く数えきれない国民だ。 その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れすたらせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝枝を白くした。もうここはイナゴではありません。そして数えきれない国民とあります。あとね、災いでね、2億人っていう言葉が出てきます。2億人。そしてオジシの葉、オジシの牙があるっていうんですね。わけわからないですよね。で、この木々をアレスタラセというふうに書いてありますけれども、そのような存在であります。で、続けて読んでいくとこう書いてあります。15節を見ると、これが終わりの日の予言であることがはっきりと書いてあります。ああ、その日よ、主の日は近い。全能者からの破壊のようにその日が来る。私たちの目の前ので食物が断たれたではないか。私たちの神の宮からと書いてあってですね、主の日が近いです、ね、そしてこの終わりの日に起こる、まさにこの黙示録と同じ時に起こるこの主の日が、さらにこの2章においては明確に予言をされています。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。この地に住む者は、すべての者は罠だけ。主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。出てきましたね。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎がなめ尽くす。彼らの振る舞いはこの国はエデンの園のようであるが、彼の去った後では荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは一つもない。そのありさまは馬のようで、軍馬のように駆け巡る、さながら戦車の騎士るよう。彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは刈り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだい苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をのじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。おっかないですね。まさにイナゴのみたいですね。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前では血は狂い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自分の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その民の数は非常に大きく、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。このように予言をして、で、これから読み進めますと、この今読んでいくイナゴの災い、その他に2億人の軍隊の災いが、どちらも馬の形をしており、恐ろしい姿をしています。で、ヨエル書には今みたいに一つの災いとして書かれていたんですけれども、この9章を見ると、その一つのように見えた災いが、実は2つの連続する、でも区別できるこの災いであることが分かるんですね。ですか？難しいですかね。あんまり深く考えないでくださいね。ヨエル書を読んで、こんなことが世の終わりに起こるんだと、恐ろしい軍隊が来るんだと、そしてこの9章を見たら、その発生源は悪霊だったんだと。ですか？これは SF の世界ではありません。神の言葉は現実です、ね、で、次を見てください。そして4節を見てください。額に神の印が押されていない人間だけが欲は書いてますね。7章の話の続きですよ。14万4千人の神のしもべが印を押されないで、押されたわけで、それまでは害を加えるなと御使いが命じられていたわけなんです。で、彼らは害を受けないでいるようにされていたわけなんですね。だから大患難の時代を生き延びることが彼らはできるわけなんです。で、次に5節で、しかし人間を殺すことは許されず、ただ 5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのであると。恐ろしい恐ろしい裁きです。5ヶ月の間死にたくても死ねない、苦痛だから死にたくても死ねない。皆さんが拳銃を持っているとします。刺されました、自殺しよう、頭に拳銃を向け撃ちます。脳が吹っ飛んでいきます。けれども自分はまだ死んでいないんです。こういう恐ろしいことが今ここに書かれているわけなんです。さらにこのイナゴと呼ばれている悪霊どもの姿が、恐ろしさが書いてあります。そのイナゴの形は出陣の用意を整った馬に似ている。インディエイター、頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに発せつける時の響きのようであった。ちょっと待ってくださいっていう感じの恐ろしい恐ろしい姿ですね。でこの9章を読むとですね、巷で流行っているホラー映画なんて何のそのでしょうですね。地獄って怖いんですよ。まあ、ここの場合は地の下ではなくて、地の下にあるものが地上に出てきたわけで、まさに文字通りの生き地獄なわけですけれども、これが悪霊の姿なわけなんです。で、まあ、今は神様はそういうものを抑制してくださってくださいる。7章にもですね、こういう災いを下すなとかですね、あとこの鍵が与えられてから出てきたとかですね、神はこういうものどもをあえて今は抑えておられるわけなんですけれども、キリストを拒むもの、また神を拒むもの、神の律法に従わないもの、こういうものたちが喜んでこういうものに触れていくときに、後で見ますけれども、この悪霊どもの苦しみの中に入っていかなければいけないわけなんですね。でこれが私たちは見なくて結構ですし、私も調べたこともないですけれども、オカルトの非常に深い部分を行っていた人たちの証言というのが、まさにこういう姿の幻というか見るんですね。そういう証言は結構あるそうですね。まさに似たような姿のこの映像というか幻を見るそうなんです。で10節、その上彼らはサソリのような尾と針とを持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。イナゴには王がいません、リーダーがいないんですね。箴言に書いてありますけれども、ここには王がいる。これは誰かと言ったら、さっき言った天から落ちてきたサタンで、このどちらの名前もギリシャ語とヘブル語のどちらの意味も破壊という意味、破壊者という意味です。イエス様が言いましたよね、盗人が来るのは、なんだっけ、ヨハネの、正確に引用できないな。10章の10節で、盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。で私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。滅ぼす者たちであります。これがたった第一の災いなんです。第一の災いを過ぎ去った。 見よ、この後なお二つの災いが来る。第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。これが初め、この七つのラッパの、災いの初めに、覚えてますか、この金、八章の三節のところにね、金の祭壇の上に、この甲ですね、この炊いてですね、そして、この甲を取って、それをこの地に投げつけたとありますけれども、おそらくこの御使いからの声でしょうね。それがあって、で、その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。先ほどは底知れぬところから出てきたわけですけれども、ここでは4人の御使いが、天使がですね、ユーフラテス川のほとりにつながれていたと。で、そこからこの次に出てくる軍勢が現れてくるわけなんです。ユーフラテス川については、今度は黙示録の16章でもユーフラテス川が枯れて、そしてそこからこの獣の口、または半期、そうですね、獣の口と預言者の口と偽預言者の口とですね、竜の口から出てこのカエルのような悪霊が出てきてですね、そして引き寄せられてくると、これもユーフラテスの方が東の方から来るっていうのが書いてありますね。で、なぜユーフラテス川なのかと言いますと、これが創世記に戻るんですよ。覚えてますか、ヘビがエヴァを誘ったのはどこですか、エデンの園なんですね。で、エデンの園に もうすでに悪魔がいたんですよ。で、そのエデンの園の地理的な関係というのが推測ができるのが、あの川が流れている、4つの川が流れているっていう話が2章に書いてあるわけです。そこに出てくるのがユーフラテス川なんですね。まあ、あの他にもね、あの川が書いてありますけれども、ですから今のイランとかイラクとか、まあ、あの時はね、このノアの洪水の前ですから、地殻もいろいろ変動していまして、それ今のところとは違っているとは思うんですけれど、それでもやはりそれと同じようなところにエデンの園があったわけなんです。でエデンの園って言ってもね、園って言っても多分かなり大きかったと思う。この川のね、流れを見るとね、北アフリカの方にまで行ってますからね。ですから、あのいわゆる園って言っても、なんかあの巨大な国よりももっと大きいぐらいの大きいところだったと思うんですけれども、でもそこに悪魔がいて、その後もですね、洪水の後もそこにバベルの塔を建てた。シヌアルの地って呼ばれてますけれども、バベルの塔を建てたのはあのバビロンのね、そのユーフラテスのところだったわけなんですよ。そこから占星術が始まりました。そこから偶像礼拝を行い始めました。偽りの宗教が始まったんですね。で、そこに住んでいたウルという町に住んでいたアブラムに対して神様が出て行きなさいって言われて、それからヘブル人の神ですね、この神とのストーリーが、アブラハムのね、ストーリー、唯一神、天と地を作られた神とのストーリーがそこから始まるわけなんです。ですから最後にバビロンが滅ぼされるときに、この黙示録の18章でこう書いてあります。2節で、倒れた大バビロンが倒れた、そこに悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となったですね。悪霊がやはり関わっているという特殊な場所になるわけなんです。そしてそこにちょうどこの鎖につながれていた4人の御使いがいたわけなんです。ちょうど獰猛な犬のようにですね、 この暴れようとしているんですけれども、神様が許さずにそこにつないでいたわけなんです。定められた時、日、月、年のために用意されていた。ものすごい長い期間そこにいるんですよね。今もいるんでしょうね。これからこの定められた時に解き放たれるわけです。で、人類の3分の1を殺すと。で、どうなるかといったら、騎兵の数の軍勢の数が2億人で、2億であった。私はその数を聞いた。先に数知れぬ国民ってだったでしょ。2億人なんですよ。で、私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と硫黄と煙とが出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために、人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのであると。似てますけどかなり違いますよね。さっきの馬のようであった、でもやはりかなり違います。で、ここで特徴なのが、火が出て、または硫黄が出てですね、煙があるんだと。やはりこれも地獄がオリジネートっていうか、その発祥とするようなですね、そういうこの火と硫黄と煙と、こういうものを持って、なんと人類の3分の1を殺すわけなんです。もうすでに多くの者たちが殺されてますけれども、さらにそこから3分の1が殺されていくようになるわけなんですね。恐ろしいです。で、一番恐ろしいのは、今日のテーマというか、一番の私たちが受けなければいけないその警告って言ったらいいかな、神様からの言葉が最後の2節なんですよ。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。この悪霊の災いも信じがたい、恐ろしいことですけれども、もっと信じがたいことですね、どこにあるか知ってますか。私たちの心なんですよ。これほどのことを経験したにもかかわらず、彼らは悔い改めなかったって言います。で、しかも自分たちが拝んでいた悪霊、そして偶像礼拝です。で、この第一コリントの確か10章でしたっけか、そこにはですね、私たちが悪霊と交わるものになってほしく、偶像に捧げたものはですね、悪霊に捧げているものなんて、はっきり書いてあります。悪霊とこの、混ぜた、偶像と悪霊がこれ関わっているわけですよね。オカルトもやっていて、そして性的な不貧困も行い、魔術も行い、殺人も行っていくと、盗みも行っていくと。で、これを行って、そしてその自分が拝んでいた悪霊どもによって自分が痛めつけられているにもかかわらず、ここで悔い改めることをしなかったわけなんですね。人間の頑なな心がここに書かれているわけなんです。で、開きたいところがローマの2章なんですが、2章、どこから読むかな、4節から読みます。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は慈愛の方、ここは英語では goodness of God、 神は良い方と書いてます。善なる方が悔い改めに導くんだよと。 神の良さ、神の慈しみ深さ、これが人を悔い改めに導くんだよと。でもそれも軽んじて、そういう神様の豊かな慈愛とか忍耐とか寛容、これを軽んじて、そしてその悔い改めのない心のゆえに身怒りを受けるんだよということが書かれているわけなんです。で、今は恵みの日です。救いの日です。神が悪者にも良い者にも同じように恵みを与えてくださっている。天のこの太陽であるとかですね、雨とかは下さっている、そういう時代に生きているわけなんです。そしてイエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたは救われるんだよという恵みの時に私たちは生きているわけなんです。で、多くの人が私は神を目で見ることはないから信じないであるとか、または証拠がないから信じないとか、いろんなことを言うわけなんです。わからないである、理解ができないである、バカバカしいであるとか。でもそれは実は言い訳なんですね。じゃあ証拠を見たら信じるのか。ここの9章、さっきの黙示録の9章を見たら、証拠を見たのに、あれだけはっきりとしたおぞろましい災いを見たのにもかかわらず、彼らは悔い改めなかったわけです。これが人間の固くなさ。だから私たちは、まず私たち自分の心がですね、変えられる、聖霊が変えてくださらない限り、神が変えてくださらない限り、私たちの心は変わらない。だから私たちはいつも祈るべきですね。主よ、どうか私を探してください、調べてください、何か傷ついた道がないかを見てください。これ詩編に書いてありますね。そして、エゼキエル書にはですね、石の心から肉の心に変えられるよと、ここに、書いてあります。これがまさにイエス様が新しく生まれることなんだよとおっしゃって、でも新しく生まれたものもその心を堅くなにしないように、いつも御霊によって私たちが神から新しくされていく、日々新たにされていくということが必要になっていくわけです。そして周りにいる方々に福音を伝えていくときに、私たちはこのことを忘れてはいけない。神の霊の働きが行われるように、そしてキリストの栄光を見えなくさせているサタンの働きを神が取り除いて縛ってですね、彼らがキリストを見ることができるように、霊の戦いの中に私たちがいるんだということを知る必要があるわけなんです。説得しても人は信じません。説得は無理です。どんなことをやっても無理です。神が働かない限り無理です。ですから私たちは何かその人が分かるように説き伏せるのではなく、むしろパウロがやったように自分の知恵に頼らずに十字架につけられたキリストのみを述べ伝える。そしたら聖霊が働いてくださいます。どのように分からないです。聖霊が働いてくださいます。そして人々が神によって引き寄せられていく人々が、神を信じ、キリストの救いを信じて行くようになるんだということであります。やはり黙示録を読むたびに、救われなさい、この邪悪な時代から世代から曲がった世から救われなさい、これはペテロがペンテコステ初めてこの聖霊が下った時にユダヤ人にですね奨励した言葉ですね。曲がった世から救われなさい、これを私も持って生きていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこの聖なる恐ろしさというか、聖なる恐れを与えてくださってありがとうございました。この神の怒りが悪霊という、あなたが全てを掌握されているこの悪霊というものによって表されるということを今見ることができました。地獄に行かずとも生き地獄もあるんだということを今分かりました。主よ、どうかあなたが私たちの周りにいる人に憐れみをかけてくださって、主よ、どうか一人でも多くの人が神様救われますように、 そして私たちがそのことを怠っていたこと、祈りを怠っていたことをお許しください。神様、そして本当に祈っていって、そして周りの人たちが本当にイエス様を信じることができるように私たちをお持ちください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。